法令上の制限、法令制限1に入ります。テキスト243ページですね。都市計画法、この法律から2問出ますね。何とか取りたいことですね。で、これはね、街づくりをするための、ね、一つの法律なんです。まあ、国と都道府県、市町村の、ね、道路公園、下水道、学校、そういうものをこしらえますよね。それの一つの計画、その実行ですね。で、その下ですが、都市計画区域の指定ということでね、まず区域を指定して、その中で、各国の都市計画というね、プランを立てるわけですね。で、11種類のね、そのプラン、都市計画があります。そして、何かね、そのプランを決めたなら、それを今度決定します。都道府県とか市町村がね、決定します。そして決定したら、今度ね、そこでいろいろと都市計画制限といって、まあ、開発行為の規制とかね、建築規制とか、ね、いろいろ、まあ、制限を受けてね、それで工事が、まあ、実行されていくわけですね。次にですね、誰がね、都市計画区域に指定するのか、指定権者を指してくださいね、244ページね、とことん覚える、各1ですね、都市計画区域を指定するのは誰かということでね、指定権者、丸1が出てますよ。一つの都道府県内において、都市計画区域を指定する場合は、都道府県、これを指してくださいね。で、都市計画区域は、行政区画は関係なくね、定められますので、よってですね、市と市にまたがってね、市と市にまたがって定める、これも OK です。はい、1を指しましょうね、丸1。それから丸2、2以上の都道府県にまたがる都市計画区域を指定する場合は、まあ、国交大臣ということですね。それからその手続きなんですが、これも丸1出てますよ、2の1ね、都道府県が指定する場合の、ね、手続き、都道府県は都市計画区域の原案をまとめ、関係省庁及び都市計画、都市計画審議会の、ね、意見を聞くとともに、国交大臣に協議してね、その同意を得て、都市計画をね、区域を指定するということで、このね、丸の字のね、条文を押さえておいてくださいね。で、必ずね、国土交通大臣の同意を得るということで押さえておいてください。それから、あとですね、まあ、国交大臣が指定する場合、まあ、これ読んでおいてくださいね。それから、都市計画に関する基礎調査、これまで押さえておいてください。都道府県は、都市計画区域において、おおむね5年ごとね、都市計画区域に関する基礎調査、5年ごと行っているということで、ね、押さえてください。で、次ですね、準都市計画区域、これも出ましたね。はい、準都市計画区域とは、与党地域一方の都市計画決定等を通じ、都市計画の制御及び環境を保全するために指定する区域ですが、各個の位置を押さえておいてくださいね。で、どういうね、区域に指定するかというと、その下、都市計画区域外の区域。これ押さえてください。都市計画区域外の、ね、区域のうちね、まあ、そこに書いてあるような、ことで、まあ、準都市計画区域を指定するんですが、その指定権者を、ね、押さえてください。過去今ね、準都市計画区域を指定するのは都道府県。これ押さえてください。都道府県になるってことですね。で、その指定手続きもですね、一緒に覚えてください。都道府県はあらかじめ関係省庁及び都市計画審議会の意見を聞いて、準都市計画区域を指定するってことね、押さえてください。はい。それから、その下のね、第2項、区域区分。地域地区、都市施設、市街地帯事業、地区計画等にあります。で、まず都市計画とはね、各自は、都市計画とは都市の全体の発展と地政の整備を図るための土地利用ですね。都市施設の整備及び市街地帯事業に関する計画、これを押さえておいてくださいね。まあ、簡単に言えばね、総合的な街づくりの計画のことなんですよね。はい、次いきますね。で、次にね、都市計画の種類があります。これは全部でね、11種類ですね、次のページね。で、特によく出るのが、その囲い書きのですね、丸の2、区域区分、それから丸の4、地域地区、丸の8、都市施設、丸9、市街地帯事業、それから11、地区計画と、この辺押さえておいてください。これからやっていきますね。で、まず都市計画のですね、図書というのがあります。都市計画の内容を表示する図書で、これはね、都道府県と市町村の事務所でね、一般の縦覧に供されてますから、まあ、誰でもね、ご覧になることができます。まあ、嘘しですね。そういう。それから都市計画の内容の丸の1、全部で11あるんですが、まず一つ目がね、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針。これをね、都市計画区域のマスタープランと呼んでますね。それから丸の2、これ区域区分、これはよく出ますね。この都市計画は基本的な土地利用計画で、無秩序な市街化防止、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画区域の中をね、まあ、二つにこう分けることができる。ね、で、その一方ね、市街化区域、またはもう一方ね、市街化調整区域にこう区分する。これをね、区域区分っていうんですね、押さえてください。それでは次のページね、市街化区域にするところはどこかということで、はい、市街化区域にするところ、この丸1、丸2、これ覚えてください。すでに市街地を形成している区域ね、そういうところは市街化区域にします。それから丸の2、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域も市街化区域としますから。この2つね。それから市街化調整区域、はい、市街化を抑制すべき区域、これを押さえて、市街化を抑制すべき区域ね、市街化を禁止するんではないですよ。これ注意してくださいね。それから米1、米2、これ両方出てますね。都市計画区域について無秩序な市街化を防止、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都道府県はですね、あるいは指定都市だったらそこのね、指定都市長ですね。ごめんなさい、指定都市はですね、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を、区域区分をね、定めることができると思います。じゃあその区域区分ね、市街化区域と市街化調整区域の区分をするところってのはどういうところか押さえてくださいね。米の2、首都圏、近畿圏、中部圏等の都市計画区域ですね。それから、指定都市の区域の全部または一部を含む都市計画区域ですね。ただ、区域内の人口が50万未満である場合を除くと書いてありますからね。そこは注意してください。で、そういうところについては区域区分をすることが、はい、義務付けられてる。これさえね、義務付けられてるね。ですから、そういう首都圏、近畿圏、中部圏なんかでもね、義務付けられてるんだと、区域区分ね。それから、その他の区域ではね、区域区分を行うかどうかについては、都道府県による、まあ、選択になってますね。で、そこにありますように、都市計画区域と準都市計画区域の、まあ、これね、図なんですけど、これが日本国とすれば、まあ、大都市なんかはね、これね、左のような区域区分がされているね、都市計画区域なんですね。それから、大都市以外でも中小都市の場合はね、一般的に中小都市の場合は、区域区分しません。都市計画区域をね、指定しても区域区分がなされていない都市計画区域が多いですね。それから、まあ、都市計画区域外の区域でね、指定できるのは準都市計画区域。これはよっぽどね、まあ、山奥とかね、まあ、田舎の方で、まあ、そういう一定の条件があればね、準都市計画区域をね、指定できることになってます。そして、そういう区域以外のところを都市計画区域を準都市計画区域外といってね、かなり山奥の、まあね、ところと考えてください。で、次ですね、地域地区、これがよく出るんですね、地域地区。これはね、都市計画の一つなんですけど、細かいんですね。これ細かく覚えてくださいね、たくさんあるんです。で、その中でも、まずね、たくさんある中でも、用途地域ですね、とことん覚えて、その図のところね、表のところ、これを覚えてください。まずね、住居系があります。その中で、ね、いくつかありますが、まず一番上、第一種低層住居専用地域とは、はい、低層住宅です。低層住宅に代わる良好な住居の環境を保護するため定める地域ですから、まあ、要するに住宅内ですね、完成のね。それから第二種低層住居専用地域というのは、主として低層住宅。ね、第二種とつくとね、住居系の場合はね、第二種とつくと頭に主としてってつきますから、ですから第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅ということになりますよね。それから第一種中高層住居専用地域、これはね、中高層住宅。ね、これを覚えてください。中高層住宅に代わる良好な住居の環境を保護するために指定する、まあ、定める地域ですね。第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅ということになりますね。それから第二種住居、これはね、住居の環境と覚えてください。それから第二種住居地域は、主として住居の環境、ね、それを保護すると。それから準住居地域、これはね、長いです。道路 の変動としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和してね、住居の環境を保護するため定める地域ですが、まあ、これはこれで覚えてくださいね。それから田園住居地域、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に代わる良好な地域の環境を保護するために定める地域ですが、農業とね、低層住宅という関係ですかね。それから次のページで商業系でいきますね。近隣商業地域、これはね、近隣の住宅地の住民に対する日常心の供給を行うことを主たる内容とする商業等の業務の利便を増進するために定める地域と覚えてくださいね。それから商業地域、主として商業等の業務の利便を増進するために定める、地域になると。これはね、駅前に多いですね。デパートとかね、オフィスビルが立ち並ぶようなね、それから工業系がね、3つあります。準工業地域ね、これは主として環境の悪化をもたらす恐れがない工業の利便、ね、これを増進するために定める地域。それから工業地域、主として工業の利便を増進するために定める地域。それから工業専用地域は工業の利便を増進するために定める地域ですが、工業地域と工業専用地域ね、間違いないね。工業専用地域は主としてと入りませんので、頭にね、その辺を押さえてください。それからとことん覚えてね、重要度 B って書いてありますけど、これ結構出てますよ。意外とね、押さえてくださいね。まあ、基本的な問題で、ね、取りやすいんですけど、このまま覚えてくださいね。1、市街化区域内では少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域では原則として用途地域を定めないと。原則ね、定めない。で、線引き都市計画区域ですね。つまり、区域区分が定められていないようなね、都市計画区域、より準都市計画区域というのは、定められているところと定められていないところがありますと。それから用途地域に関する都市計画には、その種類、1、区域面積をね、定めなければね、必ず定めます。で、用途地域に関する都市計画には、容積率を定めると。必ずね、4番、用途地域、過去ね、商業地域を除く、そういう用途地域に関する都市計画には、建蔽率をね、必ず定めます。それから第1種低層、第2種低層住居専用地域、または田園住居地域に関する都市計画には、建築物の高さの限度をね、定めなければならないそうですね。必ず、ね、10メートルまたは12メートル、原則ね、限度がね、定められます。建築物の高さの限度ね。それから第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、または田園住居地域に関する都市計画には、建築物のね、外壁の高さ距離の限度を定めることができると。これはまあできる、必ずじゃありませんけどね。必要があれば、こういうこともできますよ。ということですね。ならば、用途地域に関する都市計画には、建築物の敷地面積も最低限度を定めることができる。これもね、必要があればできるということですね。まあ、これを押さえてください。はい。で、まあ、そのね、まとめが下に書いてありますので、押さえてくださいね。次のページですね。とことん覚える重要度で、これを押さえてくださいね。結構出てますから。特別用途地区ね。これはね、用途地域内の一定の地域におけるその地区の特性にふさわしい土地利用の増進。そうですね。環境の保護、保護の特別の目的の実現を図るための、その用途地域の指定を、ね、保管して定める地区。これを押さえてください。それからその下ね、この辺も出てますね。具体的な内容は地方公共団体が特別の目的を明らかにして条例で定めることができるとなってますね。それからですね、その次、条例で定めることができるの次ですね。特別用途地区は、地方公共団体の条例で用途地域内の建築物の用途に関する制限を強化できるんですね。強化。で、あるいはね、緩和もできます。また、緩和は、まあ、制限を緩和する場合にはね、国交大臣の承認を得なさいということなんですね。だから、高度地区、これも取材多いですね。これはね、建築物の高さの最高最低限度を、ね、定める地区なんです。はい。用途地域内において、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度、または最低限度を定めると。で、高さを言ってますね。それから、高度利用地区。これはね、ちょっと長くなりますけど、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用ですね。それと、都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度及び最低限度。それから、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度。並びに、壁面の位置の制限を定める地区ですが、そうですね、建築物の高さの限度とか、建築物の、ね、最低限度とか、最高限度はありませんよね。ね、だから、高度地区とよくね、間違えるんですよ。ですから、しっかりこのね、取り付けね、覚えてください。それから、特定用途制限地域ね。これは用途地域外にのみ定められるもので、用途地域が定められていない土地の区域でね、各市街化調整区域が除きますけど、そういう用途地域が定められていない、ね、土地の区域内においてね、良好な環境の形成または保持のため、その地域の特性において合理的な土地利用が行われるよう、特定の用途の建築物、工作物の制限を行う地域ですよと。特定用途制限地域では、制限すべき特定の建築物、また工作物の用途の概要をね、都市計画が決めておくということなんですね。で、特定用途制限地域を定めることができる地域は、区域分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域内に限られますので、ね、ここは注意してください。それから、高層住居誘導地区、これも出てますよ。一定の用途地域内のみに定められるもので、高層住居誘導地区とは、住居と住居以外の用途を、ね、適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第1種住居、第2種住居、準住居、近隣商業地域、準工業地域で定められます。この、ね、地域を抑えましょうね。で、これらの地域に関する都市計画において、容積率が10分の40または20分の50と定められた区域内で定める地区であるということですね。それから特定容積率適用地区、これは一定の用途地域内のみ定められます。これは、ね、建築物の容積率の限度から見てね、未利用、使ってない容積率ね、未利用となっている建築物の容積の、ね、活用を促進してですね、土地の高度利用を図るために定める地区で、この地区において建築物の高さの最高限度とかね、そういうものを都市計画で定めることになってるね。で、特定容積率適用地区というのは、第1種高層住居専用地域とか、第2種高層住居専用地域、それから第1種住居、第2種住居地域ね、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、または工業地域内でね、要するに定められるということで、まあ、これはね、一種低層とかね、工業専用地域は入りませんね。ですから、低層と工業専用地域以外のところだということを押さえておいてくださいね。それから、用途地域の中でもね、外でも定めることができるものがあります。これはね、特定外区。これもこのまま覚えてください。市街地の整備改善を図るため、外区の整備または造成が行われる地区について、その外区内における容積率並びね、建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める外区ということですね。それから、防火地域、準防火地域。これはね、密集地においてですね、こういう地域は。市街地における火災の危険を防御するため、定める地域と。それから、景観地区ね。これは街並みですね。市街地の良好な景観ですね、街並みの形成を図るため、定める地区です。それから、風地地区。都市の風地、これは昔からある自然ですね。そういう都市の風地を維持するため、地方公共団体の条例によりね、建築物の建築宅地の造成、牧師の伐採等について規制を受ける区域なんですね。これも押さえておきましょう。それから、都市計画施設ね。これはこのまま押さえてください。都市の骨格を形成する施設を適正に配置することにより、都市機能の円滑化と都市環境の確保を図るため、都市計画に下のね、都市施設で必要なものをね、定めるものをすると。つまり、道路、公園、下水道とかね、そういうものですね。なお、特に必要があるときは、都市計画区域外においてもね、定めることができる。これを押さえてくださいね。これね、必要があれば、特に必要があればね、都市計画区域外でもね、定められるということをね、押さえてください。で、次のページね、まあ、都市施設ってのはそこに書いてあるね、道路、公園、下水道ね、学校とそういうものですね。まあ、私たちが、まあ、暮らしていく上でね、なくてはならないものですよね。それを押さえておいてください。で、あともう一つね、どことも都市施設は、都市利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な維持に配することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めると。で、この場合ね、これ大事です。これを覚えてください。市街区域です。まずここね、市街区域。それと、および、区域区分が定められていない都市計画区域ね、この二つ。ね、そういうところについては、少なくとも道路公園下水道をね、定め、住居系用途地域については、道路公園下水道のほか、義務教育施設、これを覚えてください。義務教育施設ね、を定めると。社会福祉施設でありませんからね、住民注意してください。はい。 はい、次ね、丸の5、市街地開発事業ですね。これをこのまま覚えてください。市街地開発事業は市街各域です。または区域区分が定められていない都市計画域。この2つですね。において一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域について定めることができるんだということで、市街化調整区域には定められませんね。この2つの地域だ、区域だけですから、押さえてくださいね。で、なお、市街地開発事業と都市計画施設を設置する事業はですね、都市計画事業とも言ってますね。で、市街地開発事業の種類が、そうに書いてあるんです。いくつかありますね。土地区画整理事業とかね、新住宅市街地開発事業とか、高度、工業団地造成事業とかね、市街地再開発事業とか、新都市基盤整備事業、まあ、ニュータウンみたいなんですね。それから住宅改革整備事業、防災改革整備事業ね、これだけあるんですね。253ページで、この大規模なね、ニュータウンなんかを作る場合は、その予定区域が定められます。はい、253ページのね、丸6、市街地開発事業と予定区域、市街地開発事業と予定区域は、市街地開発事業や都市施設の決定前において、できるだけ早い段階で大規模な開発適地を確保するために定められる都市計画を言いますね。それから地区計画、丸の7、これはよく出ますね。まあ、地区計画というのは比較的な小規模の地区レベルでね、その地区の特性においた小さなね、単位できめ細かくね、まちづくりを行うためにできるプランなんですね。これも都市計画の一つなんですが、全部でね、5つぐらいあるんですよ。まあ、一番よく出るのは丸の1、地区計画。これはよく出ますね。それから沿道地区計画、集落地区計画、防災外部整備地区計画、歴史的風致維持、工場地区計画があります。で、またこれ、都市計画に定める地区計画等の案は、その案にかかる区域内の土地の所有者や居住者等の利害関係を有する者の意見を求めて作成することになってますからね。これを押さえてください。それから、ここでも覚えても、括弧の2、これは条文でね、このまま覚えましょうね。地区計画は建築物の建築形態、公共施設、その他施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各外気を整備し、開発し、および保全するための計画であるということね。これを押さえましょうね。それから地区計画の対象区域、2つあります。1、用途地域が定められている土地の区域であれば、OK です。地区計画という計画を定められます。じゃあ、用途地域が定められていない土地の区域はどうなのかというと、用途地域が定められていない土地の区域でもね、その下のイーロハ、一定の条件に該当すればね、定められますので、イーロハのね、一定条件に該当すれば、たとえ用途地域が定められていない土地の区域でもね、OK です。ただしね、一番下、準都市計画区域にね、地区計画が定められるということはありませんので、ここは要注意ですね。次ですね、各地区計画については次のことを都市計画に定めるということで、ABC、まあ、イーロハ2ですね、この辺も見といてください。それから特番を覚えてね、再開発促進区、こういうのも定めることができます。それから開発整備促進区、こういうものも定めることができるんですね。まあ、この辺もですね、主体は少ないですけど、一応目をね、通すようにしておいてください。それから、215ページね、特番、この7、これは覚えましょうかね、地区計画等の区域のうち、地区整備計画等が定められている区域内で通行行為をする場合は、行為着手の30日前までに、そうですね、前までに出場事項使用村長に届け出なければならないということですね。行為着手も30日前までですよ。30日以内ではありませんのでね。そして、市町村長に届けて、市町村長の許可をもらうことじゃないです。届けてね。で、届けて内容変更する場合も同様ですね。で、まあ、どういう行為をする場合かというと、土地区画ケースの変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の形態または衣装の変更等は、ね、その行為着手の30日前までに、ね、市町村長に届けてと覚えてくださいね。それから、その下、上記届け出が地区計画に適用しない場合、市町村長は計画変更の勧告ができます。これは出たことありますね。勧告ができるとね。ただ、次の行為をする場合は、届け出はいらないと。通常の管理行為、定員の行為ね。非常災害のために必要な応急措置を行う行為とか、国、または地方公共団体が行う行為とか、都市計画事業の施工として行う行為、またはこれに準ずる行為とか、その他ね、開発許可を要する行為は届けできませんので、ね、ご注意してください。3項ですね、第3項、都市計画の、ね、決定権者、これを押さえましょうね。等々を覚える、各自、都市計画の決定は原則として都道府県、または市町村が行う。で、各項に複数の都府県にわたる都市計画にかかる都市計画の決定は、例外的に国土交通大臣及び市町村が行う。それから3番、市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときには、その限りにおいて都道府県が定めた都市計画が要請する。これを押さえてくださいね。それから、準都市計画区域内の都市計画は、都道府県または市町村が定めると。で、次ですね、都市計画の決定、そこ大事ですね、都道府県または市町村が次の手続きによって都市計画を決定する、各区一応されましょうね、都市計画の原案を作成しようする場合において、必要があると認めるときは、公聴会の、ね、開催と住民の意見を反映させるため必要な措置を取ることができると、これはあくまでも必要があると認めるときだけですね。で、米を押さえてですね、都市所有者と都市再生機構、地方住宅供給公社、まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人、NPO とかね、そういう法人ですね、そういうものたちは、はい、都道府県、または市町村ですね、都道府県または市町村に対して都市計画の提案をすることができる。これさえ提案ができるとですね、そういうものたちは。で、その、決定または変更の提案はね、その提案にかかる都市計画の素案の対象となる都市計画域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を行うとされていると。3分の2以上、2以上の、ね、同意ですね。それからところも覚えてね、都市計画を決定する場合、あらかじめその旨を報告し、都市計画の案を当該報告の日から2週間、更新の中断に供しなければならない。これを指示です。関係省庁の住民及び利害関係には、従来期間満了の日までに従来に供された都市計画の案について、都道府県のものについては都道府県ね、市町村のものだったら市町村に意見を提出、意見書を、ね、提出できますので、これ注意して、意見書ですよ。異議申し立てはできませんのでね。はい、注意してください。次のページね、都道府県が都市計画を決定する場合、ね、都道府県が都市計画を決定する場合は、はい、関係省庁の意見を聞き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定する。これを押さえてくださいね。で、なお、都道府県が都市計画の案を、都道府県都市計画審議会に付議しようとする場合、意見書が提出されているときはね、その意見書の用紙です。用紙ね、重要なものをね、都道府県都市計画審議会に提出するということですね。意見書の全てじゃありません。それから国土交通大臣の同意、これを押さえましたね、国交大臣の同意ね。都道府県は、国の以外に重大な関係がある都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないと。それから都市計画の告示、都道府県は都市計画を決定したときは、その旨を告示します。で、かつ、国土交通大臣及び関係省村長に、都市をね、その写しですね、都市の写しを送付にしなければならないと。で、また都市計画はこの告示があった日からその効力を生じますので、これも押さえておいてくださいね。それからですね、とことんね、市町村が都市計画を決定する場合は、市町村が市町村都市計画審議会、を経て都市計画を決定します。ただね、その市町村に市町村都市計画審議会が置かれてない場合もあります。で、そういう場合はね、その市町村の存する都道府県都市計画審議会のね、議を経てくださいということですね。で、市町村は都市計画区域または準都市計画区域について都市計画、ですね、を決定しようとするときは、あらかじめ知事に協議し、なければならないと。まあ、知事にね、協議してくれると、市町村はね。で、この場合、町村にあっては知事の同意を得なければならないということで、ね、まあ、まとめて言いますと、つまり市が都市計画を決定しようとするときはね、知事に、都道府県知事に協議だけすればよく、同意はいらないんですね。ただ、町村の場合は、ね、同意の必要となってくるということですよね。で、都市計画の告示、これは先ほどと同じですね。で、次の258ページのね、そちらですと、基本方針、これも読んでおいてください。 第4項ですね、開発行為の規制。そうですね、これよく出ます。都市計画制限、のところで、開発行為の規制ってありますよね。これはね、まあ結構もう、定番でよく出てますね。で、まず開発行為って何かっていうのを押さえてください。下の方ですね、ところを覚える。各1、用語の定義ですね。1、開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設のように強制の目的で行う都市計画制限の変更を言うということですね。ですから、建物を建てたり、工作物を建てるためのね、土地の造成。それがね、開発行為になります。で、2、第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、まあそういう施設のことですね。だから第2種特定工作物はゴルフコース、またはね、1ヘクタール、つまり1万平方メートル以上の運動レジャー施設を言います。例えば運動場とかね、野球場、定休場、防衛とかね、そういうものですね。で、その米マーク、各国内の運動場、陸上、競技場とかね、野球場、定休場とは、1ヘクタール以上、その面積がね、1ヘクタール以上であって初めてね、第2種特定工作物ということになりますので、1ヘクタール未満のね、そういう定休場とか、野球場とかね、運動場は、特定工作物はありませんということですね。で、次のページのね、土地区画区域の変更とは、まあ、いわゆるね、造成のことなんですね。土地の造成。総合区域です。それから開発区域というのは、開発行為をする土地の区域ですから、まあ、それがね、広かったり、狭かったりしますけどね。それから建築物というのは、建築基準法で定める建築物を言います。それから中の位置、これを押さえましょうね。開発行為とは何を目的にして行う造成か。土地区画区域の変更であるかね、確認することと。そう、建物とか、工作物ですね。そういうものを立てる目的で行う造成は開発行為だと。ね、したがって、建築物の建築行為を行わない。露天の資材置き場とかね、青空駐車場を目的として行う造成は開発行為ではないだと。ね、これはまあね、だから許可も、まあ、開発行為の許可もあるんですが、それもいらないところですよね。で、ところがね、都市計画区域または準都市計画区域で開発行為に該当する行為ね、これを行う場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないと。また、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、開発行為に該当する行為をね、行う場合にも、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなさいということで、まあ、開発行為に該当すれば、まあ、原則許可が必要だということですね。その、じゃあどれぐらいの面積から許可がいるのか覚えてください。はい、市街区域内では、その規模が開発行為の規模がね、1000平方メートル以上です。それは許可がいります。ただね、三大都市では、都市圏では500平方メートル以上は許可がいりますと。これ注意ですね。それから市街化調整区域内の場合は、開発行為に当たればね、たとえね、100平方メートルでも許可がいりますから。ここ注意してくださいね。それから区域分が定められていない都市計画区域または準都市計画区域の場合は、はい、その面積が3000平方メートル以上ね。開発行為の面積が3000平方メートル以上の場合は許可がいりますので、それから都市計画区域より準都市計画区域がよっぽどいい中ですね。区域外の場合は1ヘクタール以上、つまりね、1万平方メートル以上の開発行為に当たればね、許可がいるということですね。これを押さえてください。で、また、中の位置、その下ね、中の位置、これ大事なんですよ。三大都市圏の規制市街地、近郊整備地帯等の市街化区域においては、500平方メートル以上の開発行為が許可が必要だと。で、これを押さえて、まあ、だから500平方メートル未満だったらいらないと。それからもう一つ大事なのがありますね。黒丸、1ヘクタール。今、つまり1万平方メートル未満の野球テニスコートね、野球場とかテニスコートとか運動場とか防衛等は第2特定工作に当たりません。工作じゃないんだと。したがって開発行為に該当しないんだと、これはね。だから許可が一切いらないよということになりますね。ですから、例えば8000平方メートルの野球場とかね、5000平方メートルのテニスコートとかね、運動場とか防衛等はね、もう開発行為じゃないから許可いらないんだということですよね。それから都道府県知事は開発許可において都市計画上必要な条件を付することができることになりますね。まあ、その理由がありますからね、まず原則、面積を抑えてください。それからですね、その下の開発区域が2以上の区域に渡る場合、これはね、よく読んでくださいね。次第はまあ、ほとんどね、少ないんですけども、一応読んでみてください。それから次のページね、261ページ。ここはもう大事ですね。必ず覚えましょう。とことん覚えるですね、重要でですね、開発許可は必要としない開発行為ね、これを押さえてくださいね。はい、丸1、市街化区域内では1000平方メートル未満の開発行為いりませんね、これ。ね、以上がいるけど未満はいらない。で、三大都市だったら500平方メートル未満はいらないよってことね。それから区域分が定められていない都市計画区域では3000平方メートル未満はいらないと。それから、括弧3、都市計画区域より準都市計画区域外で行われる1ヘクタール未満、つまり1万平方メートル未満の開発行為も許可いらないってことですよね。だから以上はいるけど未満はいらないっていうね、まあ、許可面積ですね、押さえておいてください。それから丸の2、これ重要ですよ。丸の2、これはね、市街化区域以外の区域。のことなんですね。市街化区域以外の区域では、こういう開発行為はいらないよってなんです。ね。ということは、市街化調整区域と、市線引きの区域と、それから準都市計画区域と、都市計画区域以外。つまり、市街化区域を除くね、すべての区域において、農林漁業のように共通性で定める建築物。これはですね、大社とか、畜舎、温室、サイロなどのね、建物ですね。またはこれらの業務を営む者の、ね、居住のように共通建築物。つまり、こういう人たちの居住用建物ですね。そういうものに共通する目的で行う開発行為は、許可いらないんだと。ね。市街化区域を除くところだったら。これ注意してくださいね。はい。それから、丸の3。丸の3からね、丸の7までは、もうね、面積の移管に関わらず、どの区域の許可いりませんので、常にいらないんですね。はい、3番。駅舎その他、鉄道施設、図書館、公民館、変電所、これに類する公益上必要な一定の建築物の建設用に共通目的で行う開発行為。それから、市街、都市計画事業、都市区画整理事業、市街地災害事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施工として行う開発行為ね。これもいりません。まあ、事業としてね、施工のね、として行う開発行為は、もういらないんだと思うんですよね。何々事業とかね。それから、こういう水面、埋め立て法のね、その免許を受けたね、埋め立て施設で行う、ね、開発行為とかね。それから、非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為とか、通常の管理行為、経営な行為ね、その他の行為で整理で定めるの、こういうものは、ね、許可いらないんだということで、この表は非常に大事ですね。それから、米マーク、下のね、国都道府県等が行う開発行為については、開発許可を必要としない開発行為、上表、上の図を除くね、都道府県知事との協議成立をもって許可があったものとみなされるという、ね、ことになっています。で、次のページですね。次ですね、開発許可の基準、これも出てますね。開発許可の申請があった場合ね、許可基準なんですよ。ですから、まあ、開発許可を受けた人は、まあ、申請書にね、まあ、いろいろ記載して、こう都道府県知事の方で、ね、許可くださいと申請するわけですよ。そうすると、都道府県知事の方で、こういうことをチェックするということね。これに適合してないと許可が増えませんので。で、それにはね、まず一般的基準というのがあります。33条の許可基準ね。都道府県知事はその開発行為が、そのね、法33条の許可基準に適合し、かつ申請手続きが適用なときはね、許可しなければね、必ず許可せよということですよね。適用してればね。33条の許可基準というのは全部で、12345、14まであります。14までね。例えば1なんかは、用途地域がね、ちゃんと、そのね、予定建築物がね、その用途に適しているかどうかもね、チェックしたり、道路工 公園広場のね、2のところ、道路公園広場等のね、そういうものがちゃんとね、設計されてるかとかね、排水施設がちゃんと設計されてるか、給水施設が、ね、設計されてるかとかね、地区計画が定められてる時はね、その設計がね、その地区計画の内容に、ね、即して定められているのかとかね、いろいろね、細かくね、チェックされるわけですよ。で、それが14項目あるんですけど、ただね、次のページの、上の方のね、米の位置、これ覚えておいてくださいね。事故の居住用の建築のための開発法によっては、その表のね、丸のに道路等の設計と丸4、給水施設と8、災害危険区域と12、視力信用及び13、工事完成能力の基準は適用されない。つまりマイホームのようなね、事故の居住用の建築のための開発法だったら、そのね、丸の2と丸4と丸の8と丸の12と丸の13をね、チェックされませんよということで、これも出てますから押さえてくださいね。それから米の233条の許可基準については、地方公共団体の条例で、まあね、厳しく許可したりね、また緩和することもできるんですね。それから市街化調整区域のね、開発許可基準といって、市街化調整区域の場合は、ね、非常に厳しくて、開発行為を行う場合ね、まずね、33条の許可基準に適用していることと、さらにね、市街化調整区域も開発許可基準ね、まあその下の方に4つぐらいありますけど、そういうね、基準に適用していないと許可されないんですよ。だから非常にね、まあ、市街化調整区域というのはもともと市街化を抑制しますから、許可基準もね、まあ盛りだくさんあるということで、まあそのね、34条の許可基準、下の基準もね、しっかりと見ておいてください。で、次のね、ページいきます。この辺はね、もう丸暗記ですね。どことも覚えてね、開発許可申請と手続きとの変更の許可って、これ細かいですけどね、細かく覚えてください。はい。開発許可を受けようとするものは、一定の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。はい、申請書記載事項ね、これ覚えましょうね。いいのとね、開発区域の位置、区域規模、この3つね。位置、区域規模。それから、開発区域における、開発区域内における予定建築物等の用途ですね。用途。ね。構造高さとか記載事項ではないですよ。あくまでも用途ですからね。それから開発行為に関する設計です。ただね、その面積が一定以上の、ね、開発行為の場合は、一定の資格を有するものが作成すると。これが条件ですね。それから工事施工者ですね。2のところね、工事施工者と。それから、ここを省で定める事項、工事着手予定年額とか、工事完成予定年額ね。こういうものが記載事項ですから。そして、このままね、開発許可を受けようと、受けたものはね、開発許可を受けたものは、その許可申請記載事項、まあ今見てもらった上の E から2までですね。E ローハー2までね、それを変更しようとする場合には、原則として都道府県知事の変更の許可を受けてくれということですからね。注意してください。E ローハー2の場合は変更の許可必要ですよ。はい。ただ例外、許可不要な変更。これはね、開発許可を必要としない開発行為の変更の時は許可いりません。もともとね、許可必要としない場合はね。それから警備の変更を行う時は、これはね、許可いりません。はい。警備の変更というのはその上の方ですね。工事着手予定年額とかね、工事完成予定年額ね。この変更は、許可いりませんけど、この場合届け出るんですよ。これも出てますね、なんかね。警備の変更を行った時は、記載なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを押さえてくださいね。それから、その下、公共施設の管理者の同意とね。はい、各1番。開発許可を申請しようとするものは、あらかじめですね、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。これを押さえてくださいね。関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないと。過去に、開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ開発行為または開発行為に関する工事により、設置される公共施設を管理することとなるものと協議しなければならないと。ね、だから、まあ、1の方はね、関係がある公共施設の管理者と協議、その同意を得てますよね。ですから何かね、既存の道路とかそういうものが、ね、ある場合には、ね、そういう関係ある公共施設の管理者と協議し、同意を得ると、ね。で、2の方は新たに設置されるね、公共施設がある場合ですね。新たに何かね、公共施設が設置する場合がある場合には、そのね、管理者と協議しろって言うんですね。その下のね、カッコさんの申請に必要な添付処理ね、これも見ておいてください。それからその下のね、米印、これ出てます。事故が所有していない土地についても、開発許可の申請ができますよと。借地等の場合です。そうですね。土地をね、いろんな地主さんから借りて、ね。それで、そこにね、レズミーランドとか、まあ、例えばね、そういうのこちらの場合ありますから、別に自分の土地じゃなくても構わないんですよね。次のページね、許可許可の処分ですね。都道府県知事は開発許可の申請があった時は、遅滞なく許可または許可の処分を文書を持って申請者に通知するとされていると。これ何日以内じゃないですよ。あくまでも遅滞なくですからね。何日以内にというのはないですから。で、この場合、不許可の処分をするときは原則として同時にその理由を、ね、示してくださいということですね。次も覚えてください。丸暗記。工事完了の検査です。工事完了の届け出、はい、開発許可を受けたものは開発区域ですね。そういう、まあ、土地の造成がね、完了したときですよ。で、そういうときは都道府県知事に届け出なければならないと。つまり造成工事のね、許可を受けた造成工事が完了したら届け出ろと言ってですね。そして検査が行われます。はい、まずのね、都道府県知事は工事完了の届け出があったときは、工事が、開発許可の内容に適用しているかどうかについて検査し、適用していると認めたときは、検査書を交付し、工事完了の報告をしなければならないということになりますね。押さえてください。ね、ですから、検査書を交付し、工事完了の報告というね、ことですね。それから、8番、開発行為の廃止。ま、これはね、廃止はできます。経済的理由とかね、いろんな条件でね、できますけど、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくです。その旨を届け出に届け出ると。廃止の場合、届け出。で、何日以内でないですよ。廃止してから何日以内に届け出るってんじゃなくて、遅滞なくです。遅滞なくね、これを押さえてくださいね。それから、開発登録9番ね、都道府県知事は開発登録を調整し、保管しなければならず、開発許可をしたときは、開発登録部に開発許可の年額、予定建築物等の用途、公共施設の種類、位置、区域、憲兵室等の制限の内容、そうだ、一定事項を登録しなければならない。またこれを押さえてね、また都道府県知事は開発登録部を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ請求があったときはその土地を交付しなければならないと。これを押さえてくださいね。その下の10ですね。開発許可に伴う憲兵率等の制限。このまま覚えてください。ここはね、用途地域の定められていない土地の区域について、都道府県知事が開発許可をする場合には、知事はね、建築物の憲兵率、建築物の高さ、壁面の位置、その他建築物の敷地、構造及び設備について関する制限を定めることができると。このままね、押さえてください。次の、とですね、この制限が定められたときは、知事の許可を受けない限りね、何人も誰でもね、その区域内ではこれらの制限に関する建築物の、ね、建築してはならないそうですね。はい、11番、これも覚えましょうね。そのままでです。開発許可に基づく地位の承継。1、開発許可を受けた者の相続人、あるいは法人の合併等のね、会社ですね。そういうものの一般承継人っていうんですが、そういうものは非承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継するんです。一般承継の場合はね、当然承継されますので、押さえておいてくださいね。2番、開発許可を受けた者からその土地の所有権、その他開発行為を行う権限を取得した者は、都道府県の承認を受けてね、開発許可に伴う地位を承継することができると。この場合は、ね、承認になりますよ。これはね、売買等の特定承継ですね。ただね、米、開発区域内の土地を、ね、売買で取得するのはこれはもう自由です。ですが、都道府県知事の承認を要するのは、それに伴ってね、許可に基づく地位を承継することについてだと書いてありますが、それも注意してね。それから、不服申し立て、開発許可や開発許可を受けた区域内外における建築に関する処分もしくは不作為や、これらの指定に基づく勧告処分について、不服があるものは、都道府県に設置されている開発審査会に対してね、審査請求が、開発審査会です。審査請求ができますよということですね。処分について不服がある場合には、処分取り消しの訴えを裁判所の、ね、定義ができますということですね。 はい、次13番ね、公共施設の管理者の利用者の利用、ここは細かいですけどね、押さえてください。開発行為等により設置された公共施設の管理ですね。原則として開発行為によって公共施設が設置されたときは、工事完了の広告の日の翌日において、その公共施設はその公共施設の所属市町村の管理に属するということなんで、市町村の管理は原則なんだよ、これは。あくまで原則。例外がありますよ。これ注意してね。これで間違いないですよ。はい、注意1、ね、例外があります。他の法律に基づく管理者は別にあるとき。こういう場合は市町村じゃありません。または都市計画法のね、協議により管理者について別の定めをしたし、ね、そういうときはそれらのものの管理に属すると。ですから市町村が管理するんだけど、そうでない場合も2つあるということを忘れないでくださいね。それから新設される公共施設のように供する土地は誰のものなのかですね。新しく設置された公共施設は誰のものということですね。はい、開発行為によって設置された公共施設のように供する土地は、工事完了の広告の日の翌日において、その公共施設の管理すべきものに帰属すると。で、まあ、国道だったら国に帰属すると。で、それが県道だったら県のものになりますよとかね、そういう意味ですね。まず図を見てもらうとね、そういうことになります。はい、で、次ですね。建築行為等の規制ですね。これはね、まあ、資材は少ないけどね、まあ、やはりね、何回か出てますんで、押さえてくださいね。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、予定された建築物を建てることになります。いつからね、建築できるのかっていうと、そこの図なんでしょう。まあ、要するに、そこに、まあ、ありますけどね、これは土地の図なんですけど、これはね、開発許可を受けた土地なんですよ。そういうのをね、開発区域内の土地っていうんですね。ただ、許可を受けて、ね、どういう建物を建てるかっていうのをね、許可を受けて、造成工事が行われてます。で、その造成工事が完了する広告がある前、つまり、広告前ですね。広告前はね、原則建築できません。ただ例外があって、仮設建築物のね、ものと建築物とか、それは知事が使用ないと認めた場合とか、不動意の土地の所有者が建築する場合できます。で、工事完了広告後はね、予定建築物 OK ですね。ただね、用途地域が定められていないところでは、予定建築物以外のものはできません。ここはね、建築基準法がね、適正できませんので、用途地域がないところではね。だからね、都市計画の方でね、予定建築物以外はダメだと言ってですね。ただ例外的にね、知事が許可した場合とか、用途地域がね、定められている場合には、まあ、建築できるというね、ことになります。はい。そこにありますね、工事完了広告前の建築制限ということで、まあ、対象区域ね、開発許可を受けた開発区域以内ではね、原則建築物の建築、ね、そういう特定工作物の建設できませんと。ただ例外があります。3つ目を押さえてください。工事のための仮設建築物とかね、都道府県知事が使用ないと認めたときとか、開発区域内の都市の所有者その他県知事で開発行為に、ね、同意してない。そういうね、方がね、事故の経験に基づいて建てる場合は、まあ、しょうがないでしょうということですね。それから次のページの過去に工事完了広告後、建築制限。これはね、そうですね、あくまでもね、これ市外区域以内の、場合はね、用途地域が定められてますから、ね、これはね、適用になりませんけど、この工事完了広告後の建築制限は、用途地域が定められてないね、土地の区域の場合ですね。対象区域って書いてあります。用途地域が定められていない土地の区域では、原則、予定建築物特定工作物以外のね、新築新設はダメだと。それで、また建築物に改築したり、またその用途を変更して、予定建築物、ね、以外の建物としてもならないと。ただ、例外がありまして、都道府県知事が許可したときとか、ね、それから用途地域が定められている場合は、建築できるということになります。また、国が建築または、ね、建設行為を行う場合は、当該国の機関と都道府県知事の協議、成立をもってね、許可があったものとみなされますよということですね。それから、とことんですね、ここはね、市街化調整区域における建築等の許可です。これはね、市街化調整区域に、あるね、既存宅地ですね。もう宅地になってるところもあるんですよ。ですからね、開発工事の許可を受けなくても、ね、昔からもう宅地になってますから、そういうところで建物を建てる場合ね、やはりね、まずいんですね。市街化を抑制するべきですから。ですから、まあ、市街化調整区域内の既存宅地内では、都道府県知事の許可がないとね、建築できないことになってるんですよ。ね、それをね、下の方に書いてあるんですね。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域、つまりね、昔からある宅地内における建築は制限されますよと。今日のところね、市街化調整区域では、はい、都道府県知事の許可を受けなければ、ね、建築物の新築できません。一周特定工作物もね。それから2、知事の建築の許可を受けなければ、建築物を改築したり、または用途変更してね、はいけませんという、市街化調整区域はね、どうしてもね、市街化を抑制するし、ところだし、またね、用途地域が定められてありませんから、いろいろ建築の規制ができないんでね、都市計画法の方でこういう規制を設けてと。ですから、市街化区域の場合は関係ないです。市街化区域の既存宅地の場合はね、都道府県知事の建築の許可は別にいりません。ただ建築基準法がありますから、その用途がね、適用しないとダメですから、まあ、ここでいう都市計画法のね、知事の建築の許可はいりませんので、これ、まあ、注意しておいてもらえばいいですね。で、市街化調整区域の場合は、既存宅地上の建築は許可いります。ただ、例外があるんですよね。次のね、例外のね、表を覚えてください。次の場合は建築の許可いらない。例外。はい、農林漁業のように共通する制定で定める建築物、またこれらの業務を営むもの、居住のように共通する建築物の建築。まあ、これはね、畜舎温室作業のことですね。その他、駅舎その他鉄道施設図書館、公民館の、公益的な建築物の建築もいりません。都市計画事業の成功として行う建築もいりません。非常災害のための建築もいりません。仮設建築物の新築もいりません。また都市計画事業または都市区画整理事業による開発行為が行われた土地の区域内で行う建築はいりません。それから、通常の管理行為、経営の行為で一定のものも建築の許可はいりません。それから第二種特定工作物の建設、そういう建物もいりません。また国、または都道府県が建築物の新築等を行う場合は、まあ、領収の内容を除いて、ね、その他の行為については、当該国の機関または都道府県知事と都道府県知事との協議が成立することによって、まあ、許可があったものとみなされるというね、規制があります。都市計画制限第6項にありますね。市街地開発事業等予定区域の制限ですね。次のページ。ここでも覚えですね。市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内においては、土地ケースの変更または建築物の建設、その他工作の建設を行うとするものは、原則として都道府県知事の、まあ、市の区域だったらね、そこの市の長の許可を受けなければならないと。ただし、次の場合は許可を受けなくてもよいと。まあ、例外もあるわけですね。例外的に1、通常の管理行為と政令で定める経緯の行為、非常災害のための応急措置を行う行為ね、まるのに。3番、まあ、のですね、都市計画事業の成功として行う行為、また国に準する行為。また、国が行う行為については、その国の機関とね、知事との協議が成立することで、成立することで許可があったのと思いますと。それから、今度に、都市計画施設の区域、または市街地開発事業の施工区域内の制限ですね。施工予定者が定められていない、まだね、工事予定者が決まってない場合ですね。そういう場合は、そういう場合の都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内において建築物の建築をしようとするものは原則として都道府県知事の許可ですね。市の場合は市長の、許可ですね。それを受けなければならないということですね。で、以下の場合には都道府県知事は申請があれば原則として許可しなければならないと。許可不要ではないことについて。これ注意ですね。丸1、都市計画に適合した建築物である場合はね、まあ、必ず許可されるということですね。だから回数が2回以下で違いがなく、主要構造が木造鉄骨造コンクリートブロック造その他混入する構造でかつ容易に除去移転できる建築物である場合は、じゃあ許可しましょうということね。許可、こういう建物だから許可不要だということじゃないですね。これは注意してください。それから、271ページね、施工予定者が定められていない ない場合には建築物の建築だけがね制限されていますから土地形式の変更は制限されていません。それから、土地計画事業の施行として行う行為、非常災害のための必要な応急措置として行う行為、政令で定める経緯な行為などはこれはねもう許可いりませんのでね注意しておいてください。それから施行予定地が定められている場合でも工事する人が決まっている場合には、はい、そこですね、施行予定地が定められている土地計画施設の区域または地下事業の施行区域内では建築物の建築のみならずね、その他工作物の建設、それから土地形式の変更についてね原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。そう予定地はねもう定められているか定められていないかでねちょっと違ってきますね。それから都市計画事業整理、これも出てますよね。都市計画事業とは都市計画に基づいて行われる都市計画施設の整備に関する事業、まあ、道路公園作るとかね、および市街地開発事業、都市区画整理事業、ね、そういうものを言います。はい。で、建築制限がありますね。都市計画事業の認可、承認の告示があった後は、その事業地内において、事業地内において、ね、次の1、2の行為をするものはね、都道府県知事の許可を受けなければならないと。だから、これはね、もう事業が始まる時ですよね。承認の告示があったって書いてあるからね、事業のね、認可承認の告示があると、今度そこはね、施工区域内じゃなくて、事業地内ってなるんですね。ですから、その障害となるような行為は、ね、やはり、許可受けなければならないと。1、事業の施工の障害となる恐れがある、2、土地形式の変更と建築物の建築、その他工作物の建設とありますね。だから事業の施工の障害となる恐れがなければ許可はいりませんけど、ね、施工の障害となる恐れがあれば許可がいるということね。それから丸の2、重量5トンを超える建築物の設置体積、これはもうこのもの自体がね、もう事業の施工の障害となりますからね。それから、米1、これも出てますね。都市計画事業の施工の障害となる恐れがあれば、非常災害の応急措置として行うものでも、ね、許可しようと。また国が行う行為については、当該国の機関と地域が協議し、その成立を持ってね、許可があったことになります。それから許可の申請があった場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ施工者の意見を聞かなければならないと。それから土地のね、土地建物等の先替えというのはね、先替え。まあ、これもね、見といてくださいね。資材率は少ないんですけど、一応ね、こういう出る可能性もありますね。それから次のページ、まとめていろいろ書いてありますけどね。で、あと雑則がありますね、一番下ね。国土交通大臣、または都道府県知事は、この法律もしくは、この法律に基づく、命令の規定に、規定もしくは、もしくは、これらの規定に基づく処分に違反したもの、または、当該違反の事実を知って、当該違反にかかる土地もしくは、工作等を譲り受けたものに対して、都市計画上ね、必要な制限において、建築等の除却などのね、違反を是正するための必要な措置を取ることをね、まあ、命令できるということですね。そこも押さえてください。これでね、都市計画の方は終わります。